こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師実業家の栗原志向です。
栗原さんが研究されている幸福学について最新の情報を教えてもらえますか？
いや、もう最高の最新の情報があるんですよ。なんとですね、自分の顔はモチベーションアップさせるっていう研究が最近大阪大学の調べで分かったんですね。まあ、これどういうことかっていうと、もう自分の顔を見るだけでドーパミンが出てきてやる気になると。でその顔はやる気のない顔でも、もうアプリとかで持った顔でも、どちらもやる気を増すというね、そういうの面白い結果が出てきました。
素晴らしい結果ですね。今も慶応大学の大学院で研究を続けているんですよね。
そうですね、はい。
どのような研究をされてらっしゃいますか？
はい、今慶応大学のほか2つの大学でも研究をしているんですけども、まず一つは生き方と幸せ、そして経営と幸せで、また高齢者あるいは障害者の幸せ、これをメインのテーマとして活動しています。
素晴らしいですね。では今夜もリスナーの皆さんに幸せオーラを届けたいと思います。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはサンデージャポンでおなじみ、ちょこっとこわもてででも乃木坂46の大ファン、細野敦史弁護士です。
よろしくお願いいたします。こんばんは、
よろしくお願いします。乃木坂46は本当に人気で可愛いですよね。うん、どなた推しですか？
はい、これはもう、有名かもしれませんけど、はい、斉藤飛鳥ちゃん推しですね。はい、
アイドルの王道ですけれども、
はい、大好きですね。
栗原さんご存知ですか？
いやいや、もちろん知ってます。いやね、はい、乃木坂っていうのを聞いて、じゃ自分も実は乃木雑貨結構好き で、
あら、
でこれ被ってたら喧嘩になるなと思って
た。大丈夫ですか？
僕は生田絵梨花さんの
ファンだ
ったんで。
なるほどなるほど。
あ、よかった、これは仲良くなりそう。
あ、仲良くなりますね。あ、僕もいくちゃんは大好きですよ。
被らなくてよかったですね。
はい、でもね、先生あれじゃないですか、このちょっとね若いから、
うんうん、
周りからなんとなくなんか ロリとかなんかねロリコンみたいなこと言われちゃったりしません？
そこはどうなんだろう。コンサートとかにこう、うんうん、サンジャポのスタッフの人とか一緒に行ったりしますけど、はいはい、皆さんこう好意的
に
別に変な目でも見られないのかな、
幅広い層が応援してますもんね。
そうですね。
さて今回はですね、細野弁護士に裁判官時代のすごい思い出というのを語っていただきたいと思います。その前に栗原さん、その裁判官が判決を下すことの大変さっていうのはこう理解できますか？
いや、どうですかね。あんまやったことないですからね。
いや、私は想像するだけでも、もうなんかこうドキドキしちゃうというか、多分こうメンタルが強くなかったらできないのか、
そう、やっぱ人の一生かかってますよね。
う
ん、でもし間違ったらどうしようとか、まあ、そういういろんな気持ちが去来して、うん、ちょっと大変な毎日送っちゃいそうな気がしますけども、
うんうん、その細野弁護士も裁判官時代こう判決に悩んだという経験っていうのはあるんでしょうか？
そうですね、やっぱり刑事裁判をやっている時に、まあ、実刑判決にするか執行猶予にするかというのがやっぱり一番大きな悩みですよね。その人の人生の中で刑務所に行くか、行かないで済むかというのは大きなところなので、分岐点なので、ギリギリの事件が来るとやっぱりかなり悩みますよね。
うわ、すごい。
そうするとやっぱり罪やったことの罪の大きさというよりも、うん、その家庭環境だとか、
そうですね、
その人の反省度合いとか、
そうです
ね、そういったことなんですか、やっぱり大事なのが、
うん、だからもう罪が重ければもう実刑でどうしようもないということになるんですけど、多少こう軽い事件というのかな、
うんうん、
社会の中で更生してやり直していけるのか、
うんうん、
あるいはもう刑務所に行かなくちゃいけない、それぐらい何回も繰り返しちゃってもダメなのか、なんとか社会の人が受け入れてくれ ないかどうかというのを裁判官としてやっぱり悩むところですよね。
はい、そうなんですね。
でも細野弁護士はすごくこうお人柄がすごく穏やかでお優しいようなイメージがあるんで、私はなんかそういうところっていうのはこう心情に出てきちゃったりするのかなとは思うんですけど、そこら辺はどうなんですか。
心情にまあまあ、フランクに、私自身はどちらかというと法廷で被告人に対してもフランクに、今とまあ同じような感じですね、口調としては全く裁判官時代と今と変わってないんですけれど、フランクに語りかけて、まあ厳しい時にはまあお説教のようなことも言ったりしましたけれど、まあそれで立ち直ってくれればいいなと思って厳しいことを言ったこともありますし、
そういうお説教とかもできる、
まあ、むしろしなくちゃいけないというべきか、仕事としてあれですよね。例えばむしろ執行猶予をつけるからこそ、厳しいことを言って、また逮捕されたり、裁判所に来たりすることがないようにという注意というのはかなりしますよね。
そうなんですか。
はい、
それは判決を言った後に。
そうですね、いわゆる説諭というんですけれど、
はい、そうですか。
はい、
でもなんかこの裁判官は絶対にこうなんかこう実刑にするとか、この裁判官はとかこうカラーとかキャラでそうな気もするんですけど、あまりないですか。
まあ、多少のブレはあるかもしれませんけど、それだとやっぱりなんていうかな、この裁判官に当たったからということで不公平になっちゃうので、そういう時にはやっぱり高等裁判所に上訴して、その不均衡は是正されるということになっているので、その裁判官の当たり外れで刑務所に行ったりっていうことっていうのはないですよね。
そういうことなんですね。わ、はいはい、かりやすい。
これ例えばですね、この事件はどうも絶対黒だよなと、やってるよなって思ってても、例えば検察官がちょっとダメダメだったり、あと弁護士もおいそこかよみたいな、なんかそうイライラ、現実と違う判決に行っちゃうみたいなこともあるんですか。
いや、そこはやっぱり刑事裁判は本当に絶対的真実を追求するので、
はい、
今某テレビ局でやっている、
ドラマ
HK のカラスという名前を出していいか分かりませんけれど、はい、裁判所が、まあ、職権で、何か調査をしたりということは限られますけれど、真実が追求されるように、双方にこう、釈明といって、はい、何かこういう証拠はないんですかということを裁判所も率先して、聞きますから、
うん、
そういった間違いが起こらないように、裁判官も努力しているということですよね。
あ、そうなんですね。はい、
じゃあドラマ結構リアルな感じですか、見てて。
まあ誇張されてるということですよね。積極的に外に出てっていうことはさすがにないので、あくまで法廷の中で双方当事者、検察官と弁護人に対してここはどうですか、あそこはどうですかというところを指示して、真実を追求するという感じですよね。
あ、じゃあ基本的には調査とかはされないんですね。
ないですね。
あ、そうですか。
そうなんですね。はい、勉強になる。
でもその裁判官をこうやられてて、はい、でその後弁護士ですよね。
う
ん
うん、そうですね。
これはやっぱ何かこうやり方変わって難しいとか何かあるんですか。
弁護士になると、まあそこは弁護士になった理由にも関わるんですけども、
はい、
どっちかっていうと、刑事事件と民事事件というのが大きくあるんですけど。民事事件の方がまあ一般的には皆さん面白いというふうに思ってるんですよね。だから刑事事件やるっていうのはまあ本当に世の中的に必要だし、こう秩序を保つために大事な仕事ではあるんですけれど、まあ自分自身がずっとこう裁判官やってる時に刑事裁判だけやってるのは大変だなと思って弁護士になったというところもあるので、まあ刑事裁判からは離れたので弁護士の方がまあ楽といえば楽なところがありますね、気持ち的には。
あ、気持ち的にやっぱり楽。
なるほど。でその後今度サンジャポですよね。
あ、そうですね。
これもまあ大きな転身というかチャレンジ、
まあ、全然、ね、違う分野ですよね。
これどうなんですか、戸惑いとか何かやりにくさってありました。
いや、僕はだからむしろそういう場を与えてもらったというんですかね、はい、サンジャポに出るというのはありがたいなと思いましたけどね。
そうですか。 れですよね、裁判の時はじっくり考えてからこう喋るじゃないですか、うん、でもああいうテレビ番組になるとすぐ返さなきゃいけない。
そうですね。
それはすぐ慣れました？
まあ、あのサンジャポの現場が、すぐ慣れたかというと今でもまあ慣れないですけれどというのは、まあ、僕はまあ所詮は、まあ、コメンテーターとはいえ、まあ、法律解説の部分が大きいので、何かこう社会的影響のあることに対してこう、何かどうしても言わなくちゃいけないということでもないので、そんなにこうなんだろうな、なんかプレッシャーを感じて言わなくちゃいけないというほどでもないので、私はあのただ出演しているだけでこうありがたいなという、はい、みんなと一緒に番組を作っているだけでありがたいなという気持ちで出演してますけどね。
そうですか。いや本当にね、まあ、ある意味こう自然体でというかですね、とても、まあ、フィットしてるな、ハマってるなっていう感じで見させてもらってます。
なるほどですね。そこでですね、私は探偵社を経営していますので細野弁護士についてリサーチしてきました、はい、細野弁護士はサンジャポのレギュラーとして重厚な存在感を放っていますが、実は大好きな乃木坂46の斉藤飛鳥さんに会いたいという一心でロケを志願したことがあるとかということなんですけど、これは本当なんでしょうか？
はい、これはもう事実ですね。
素晴らしい。
はい。もう喜んでやっちゃいました。
喜んで。
普通はそんなギャラじゃやらないよなんていうところを、
はい、
いやもうギャラはいいからもうぜひやりますと言ってプロデューサーにお願いしてやらせてもらいました。
そうですか。
なんかお茶目な一面もあるんだなっていうふうに。
まあただただ会いたかったですね。
本当ですか。はい、なるほどですね。
いやでも大事ですよね。ただただっていうその気持ちに正直に動くというのは、
うん、まあそうですね。
イメージがね、キャラクターのこうイメージが変わっちゃうとかっていうね、心配もなされなかったんですね。その
いや全然ないですね。てかむしろ人間としてこう普通に動いてるだけなので、まあ、本能的に動いちゃいけないのかもしれないですけど、
いやでもそれがすごく良かったんです ね。きっとあのお茶の間の見てる方たちはすごく人間性とか、
うん、微笑ましいんだろうね、
うん、いや本当に私はもうあの自分の私利私欲だけでやりましたね。
すごいですよね。ありがとうございます。今日のゲストは細野篤史弁護士でした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師実業家の栗原志向でした。
この番組に連動して YouTube で未来相談室の続きの続きを配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ている